はい、じゃあ始まりました。今日もよろしくお願いします。
はい、
お願いします。
お願いします。
最近はどうでしたか？なんか面白いことありましたか？僕なんかってわけじゃないんですけど、最近そのラジオをよく聞いてて、これやり始めてから、それポッドキャストなんですけど、それで武田鉄矢さんの番組が結構面白くて、でこの前やってたのが、その武田鉄矢さんの番組は本の紹介をしてて、1週間かけて一冊の本をこう紹介していくみたいな。それでその人の祖先みたいな話をこの前やってて、でその人がなんで人間がその言葉っていうものを編み出したかっていうか、もともと猿だった人がなんで喋るようになったのかっていうのがやってて、結構それ面白いなと思って、でそのまあなんで言葉をその人類が作ったかっていうと、仲間内でそのゴシップみたいな噂話だったりとかをしてたのが始まりだったって言ってて、危険を知らせるとか、なんか実用的っていうよりは、どっちかというと楽しんでた、その話をすることによって。で、それがなんでそういうことをしてたかっていうと、毛づくろいの代わりなんですって。人間って、もともと、猿の時は毛がいっぱいあったのが、毛がなくなっちゃったわけじゃないですか。で、もともとその猿の時は、その群れを、こう、形成するのに、その群れの信頼関係を築くのに、その毛づくろいをして、し合うことで、信頼関係を築いて、それで群れを作ってたらしいんですけど、で人間毛がないからそれができなくなって、でそれで代わりに編み出したのがその喋るってことだったですって。だからもともとコミュニケーションとかそういうこう言葉っていうのはなんかそういうこう実用的なんじゃなくて、ただ楽しむためだったり、そういう信頼関係を築くためのツールだったっていうのを言ってて、なんかそれ深いなと思って、なんか僕らってなんかそう喋ることでなんか仕事だったりなんかもっとこう生き延びるための何かなのかなと、ね、思うんですけど、
で、確かに言葉ってよくできてるよね、本当に。で、なんかその例えば英語とか、ヒンドゥー語とか、イタリア語とか日本語とか中国語とか全 すご
ね、
いなって、だから
うん、そういうことですよね。
人間はそういう、だから人間は言葉を作るように生まれてるよね。ただ一部の人間だけがそれをやりだしたんじゃなくて、まあ全世界で、まあ下手したら同時期ぐらいに言葉っていうのがね、生まれていったんやろうから。ある一つのコミュニティが作り出したっていうよりも、まあ、人間っていうのは多分言葉を生み出す生き物なんやろうね。
そうですよね。もうどんどん新しい言
どこの
葉
コミュニ
と
ティ
かっていうのもね、なんか最近の 流行語じゃないけど、どんどん生まれてるわけですね。
か。あとは G とかもそうやん。もう外国の G 見たら何やこれって思うやん。G も人、まあ、中国語とかからね、日本の漢字とか来てるけど、
確かに。
そういう外来語はあるけれども、でも G とかもやっぱり人間って生きてれば多分作るんやろうね、G を。いろんな箇所で作ってるってことは。そういう、まあ、コミュニケーションツールっていう、その自分の気持ちを伝えるとか、自分の情報を伝えるっていうのすごい、難易度の高いというか、高度な技術をね、使ってるよね、本当。
なんかその、まあ、もともとのことを知るといいなと思ったのが、その、なんか気が楽になるというか、なんか例えば、その、なんか喋らないと生きていけないっていうもんでもないのかなっていうか、まあ、ただ、そもそもが、まあ、楽しんで、信頼関係を築くためのものだったら、まあ楽しめばいいのかなみたいな まあもともとそういうもんなんだよなみたいな。
そう、も
だ
と
から
もと
そう、
そういうもんなんよね。
なんかない、そこで悩む必要ってないのかなみたいな。なんかそう思うと、
さ、不完全なものやん。俺がカメラって言ったら、多分今二人は、まあ、デジカメのことを思い浮かべたりするわけやん。けど実はそのカメラっていうのはビデオカメラだったりすることもあるわけやん。話してて、あれなんか違うなと思ったら、あ、カメラってビデオカメラのことなんみたいなものとか、100%伝えれへんやん、言葉では。結構仕事とかしててもそうやねんけど、こっちは伝えたつもりでおったら、後で、え、そういうことやったんって言われるのが、あ、OKOK とか言われたけど、後で実はそういうことやったみたいな言葉足らずなところって結構多かったりもするじゃないですか。言葉ってなんかこう、伝え方がめっちゃ大切やなっていうふうに思うよね。多分それが、その伝え方のテクニックが、今言ったような、矢口君言ったような、コミュニケーションの悩みに発展していくっていう。誤解されたりとか、逆にこう、相手はそういうつもりじゃなくて言ってるのに、こっちが勝手に受け止めてしまったりとか。
いや、ありますよね。
今言ったような言葉って本当はこう楽しむもんだよっていうふうに思 思えるとね、いいんやろうけど、なかなかそうはいかないこともあるよね。
うん、ね、言った言わないで揉めたりとか。
そうそうう そう
ん、
そう。言葉って不思議やなってほんま思うことがあるわな。こう夫婦とかやとさ、あれどうなった？あれとか。細かく言わんでも伝わることがあったりするやん。何なんでしょうね、言葉ってこう、細かく言わなくても伝わることもあれば、細かく伝えたつもりで伝わらないこともあったりで。なかなかこう捉え難いものですね、言葉っていうのは。
まあ、その環境だったりとか、その時の表情だったりとか、まあ、そういう、非言語の部分もかなり大きいって言いますもんね。
一番最初にほんまどうやって言葉が生まれたんやろうな、そのゴシップとかやったとしても、どんなことを言い出したんやろうって思ってしまう。
そうで
最
す
初っ
ね。
て。
なんかそういうのを、
直球的なことなんかな、腹減ったとかそんななんかな。そのものよこせとか、交換してくれとか。
なんかそういうの想像するの
逆にさ、
楽しい。
言葉がなかったら何に困るかな、一番。
なんですかね。
動物ってそうなん、言葉ないやん。
ないですよね。
犬とか。失語症の方とか、まさにね、こ
まあそうです
う、
ね。
なかなかこう言葉が伝えられずに困ってる場面をよく見かけるけど、考えを整理するときも必ず言葉って必要やん。頭の中で考えたりとか。例えばまあ俺ら理学療法士やと歩行を見て、なんでそれがそうなってるのかっていうのも結構言葉で考えたりするやん。だから言葉で成り立つものってめちゃめちゃ多いよね。
そういう、こう自分がなんか体験したこととかを、こうこの前ちょっと教育の話を聞いたんですけど、その体あの自分学ぶ時に大事なのが、その自分の体験を言語化することだって、まずは自分がやってきたことをこう振り返る時に、こうあしたこうしたっていうのを言語化することによって、その時の自分の判断とか、どう思ってそうやったのかとかっていうのを振り返ることができるって言ってて、でまずそれができないと、自分がなんでそこでこう間違った判断をしてしまったのかとかっていうのが振り返れないだって言ってたんですよね。
そうなるとさ、失語症の人とかってどういうふうに整理してんだろうね。興味深いなと思って。この前ちょっと、うちの職場でそういう話になったんやけど、例えば、その、携帯電話番号とか11桁の数字を覚えるときに、 思い出し方って、まあ、何パターンかあって、例えば俺やったら、まあ、01202222222とかやったら、
うん、
見たものを頭の中で繰り返すように01202222222って、うん、頭の中で言語化してその数字を覚えて忘れてへんように復唱しながら電話の覚えなかったね、電話の前に行ってかけると。そうかける人と、それをカメラの写真のように絵で、その数値を絵として覚えて、その絵を思い出しながら打つ、
うん、
とか、あとはその電話の数字の配列、
うん、
配列を頭に思い浮かべて、例えば0120って配列を思い出し、指の動きとかを、うん、指の動きで覚えて、指の動きをそのままやるとか。でそれで実際やっぱ失語症の方って、
うん、
その多分それをどうやってやってるかっていうところは定かではないけど、やっぱそういうミスが多いと。要するに1っていう数字を頭の中では2って言ってしまってる、1のこと
を。
だから思い出す時もそれで間違ってしまったりとか、
うん、
だからその頭の中で、まあ、言語化するっていう戦略になると、やっぱ失語症の方ってちょっとその辺で、まあ、エラーが起きてしまったりとか、
うん、
そういう風になるから、その戦略自体を変えなきゃいけないよね。
うん、
今言ったように指の動きで覚えるとか数字を、
うん、
だからそれと一緒に言葉っていうものがなかったら、でも俺らもまあそういうもう頭の思考回路そのものがやっぱり、まあ、まあ当然やけど変わっていってしまうから、すごく重要やねっていう。
その戦略を変えることで乗り切れるっていうことも、まあ、多分にあるわけですよね。
そうそうそうそう、
まあうん、僕ら
もしかしたらもっと違ういい戦略があるかもしれないですね、本当は。
なるほど、
まあ、それややこしくなるなそれはもう膨らみすぎるから、
はい、面白いですね。
あとなんか不思議とさ、その例えば傭兵だったら傭兵っていう名前があって、まあ、傭兵っぽいよねとか名前っぽいよねとか、あれもなんか不思議じゃない？そういう言葉の意味っていうのも不思議やなと思って、でなんかこうやっぱ生活してると慣れてくると、最初なんかあれこんなにごついのになんか女の子みたいな名前やなっていうような違和感が、慣れてくるとそいつがそのように見えてくるというか、
うん、
まあ言霊っていうんですかね、
あ
言葉の、
ね、近いという
か、
いいですよね、うん、ね、そういう意味では僕らもこう日々どんな言葉を選んでどういうことを言ってるのかっていうのはすごく大事。
うん、大事ですよね。まあただ根本的には、まあ話は毎回戻ると、もともとがそんなに、ね、複雑じゃなくて、もっとこう簡単な話題から始まってこう、ケッツ黒いのようなね、
うん、
感じで生まれてきてるっていうところから、だいぶ複雑になってるよね。
ねえ、そうですよね。今現代ではもう本当にかなり複雑化してますよね。ですね。ねえ、それこそ法律から何ですかね、政治から。
会話もそうやけど、まあ、ケツクロイ的な、ね、楽しむための会話とか言葉っていうのを大事にね、ちょっとこうちょっとでも、まあ、職場の中とかででも作れると精神的にもね、もしかしたらケツクロイの効果が出てくるかもしれないよね。
そういう意識でやるのとだと違いますよね。
違いますよね、そういう
なん
コ
か、
ミュニケーションをね、取ろうとするのは。
ね、無駄話じゃな
まあ、
く
見ようによって ては無駄話やけど、でも実はその無駄が本質だよ、みたいな。
ねえ、ですよね。無駄があるからいいみたいなね。じゃあちょっと次のお題に